すみまして、まあ、もちろん何人かの方、存じ上げてますからね、あと、また新しい人も結構いらっしゃるようなので、まあ、今日はね、なんていうか、いきなり瞑想して、はい、皆さん、もう、パラパラ瞑想でもしましょうとかね、まあ、もちろん それもやりたいと思いますけども、まあ、今日は、ちょっと皆さんといろいろキャッチボールしてね、私ももう5年間でちょっと外出てたんで、全然日本は浦島太郎になっちゃって、ちょっとこの2ヶ月いろいろ皆さんと話したり、あるいはテレビ見たりとかね、して、キャッチアップはしてるんですけども、ね。まあ、今日やりたいことは、まあ、お互いをね、よく理解してやって、でもし、どういう方向でね、これから進めていったらいいのか、ね、そういう方向性がちょっと見えたらね、いいと思います。だからこの回は、まあ、今日は今後別に何の予定とかもね組んでなくて、まあ、とにかく今日会ってみて、でこの中からね、なんか新しいものが出てきたら何かを継続的にやっていくっていう形も当然出てくるだろうし、別に本当何の予定もないんですよ今後のことに関してはね。だから全くオープンなので、まあ、今日の皆さんとの話の中でね、生まれてきたものを大事にしていきたいなと思います。ですね、まあ私のね、ポジションっていうのは、まあ一応これ来ちゃってるから、もう、逃げも隠れもないテラバダのビッグとしてね、っていうポジションが一応ね取ってますけども、まあ、さっき岩倉さんの方から紹介があったように、私もともと日本の曹洞宗の戦争だった人間で、もう、まあ、18年ぐらい、ね、やってて、でその中で、まあ、もちろん18年やったことを一応、まあ、やめたわけじゃないんですけどね、まあ、一応これ着替えてますから、着替えるにはそれなりの理由があったわけでね、まあ、ファッションショーじゃないですからね、これは別に夏だから T シャツ着て、冬だからセーター着るとかね、そういうものじゃなくて、やっぱりいろんな意味合いを込めてね、まあ、こういうの着てるわけで、まあ、もちろんそれがいろいろあった上でね、こうしてるんですけども、ですから私は、なんていうかな、その、テラバダの国で生まれた、人たちですね、スリランカの人たち、ミャンマーの方々、あるいはタイの人たちね。で、本当にそういうテラバダの国の、文化の中で生まれ育った、人たちが、テラバダ仏教について語る、ね。まあ、というのとちょっと私の立場は違うんですね。私自身はもちろん日本人ですし、日本の中で生まれて、でその後日本の仏教をずっと勉強してきて、でまあいろいろ深い意味があって、まあ、ミャンマー行ったわけですけどね。ですから私の話にその 100% ピュアなテラバーダ・ブディズムというのを、ね、求められてもちょっと違うと思いますね。で私自身はもちろん4年間パオ、私の師匠はパオセアドってね、日本に今まで3回来られて、まあこの中で、ね、何人かの人はお会いしてると思いますし、それからパオセアドのお弟子さんである菊村セアドってね、人が、まあ、今年来られて何回か瞑想会されたようですし、それからあとパオセアドの女性のお弟子さんであるリーパンカラセアドですね、これも非常に瞑想の実力のある方ですけども、その方も数年に1回はね日本に来て出して、まあ皆さんの中で会って、うん、ですからまあそういう意味でね、私も一応はミャンマーの一応オーソドックスね、正統的な、勉強瞑想は一応全部やってますけども、だからその話はねもちろんできます。なんですけども、ただ まあ、何を言いたいかというと、私の話はどうしてもね、もっとちょっと総合的に、仏教というものを捉えていきたいという視点にどうしてもならざるを得ないし、でも私はもう積極的にそうしていこうと思ってるんですよ。ですから、もう今回最初ですから、もう最初から断っちゃいますけども、そのもう私の、まあ、だから私の立場は他の先生方の立場とね、ちょっと微妙にずれるってことをもう最初から言いますよ。で、最初から言っとかないと、あれちょっと違うんじゃないかとね、言われても、後から言われてもちょっと困るんですよね。だから、要するに何を言いたいかっていうとね、今、今年が2006年でね、今、今日8月の20日、っていう、まあそういう日なんですよ。で、まあ要するにもう21世紀に入って、まあ、5、6年経っちゃってですね。で、仏教っていうのはもう、もちろんそのダンマっていうのは、時を超えている歴史的な限界、を超えたものでなきゃいけないっていう面がある。それはもちろんその通りです。だからそれは2500年前のインドのお釈迦様、インドの王子様だったお釈迦様の教えがストレートに現代でも意味を持つ。なぜかって言ったらば、2500年という、時間の差を超える。あるいは日本とインドという、地域的な差も超えている。それはその通りです。ですか？その通りだからこそ、我々が現代の日本人としてね、仏教を学ぶ意味があります。そうなんだけども、我々は今ね、日本人として21世紀生きているわけですよ。で、そういう、現実があるわけね。で、そこをね、きちんと押さえていかないと、仏教の話も非常に抽象的になってしまう。抽象的になってしまうというのはどういうことかというと、皆さんの生きた現実ですね、日常の現実の中で、うまく結びついていかない。ですから、そうなるとどうなっちゃうかというと、要するに日常生活は日常生活。で、そして仏教の理論、あるいは瞑想のね、大切。瞑想の修行というのは瞑想の修行です。また、この二つがね、分かれたものになってしまう、ね。で、これ最悪の場合は、この日常生活から逃れるためにね、もうこの生活嫌だから、瞑想のなんか狭い世界に入っちゃうっていうね。そういうスタンスも当然出てきたと思いますけども、それだとね、もう私は意味がないと思ってるんですよ。じゃあそうすると、まず第一にね、私が瞑想センター4年いましたし、まあその前もちろん日本の伝道、あるいはアメリカなんかだとかで先生なんかでね、座談教えてましたけど、そういうとこを見て、まずね、もう瞑想が絶対うまくいかないです。これはもう補修しちゃいますよね。瞑想絶対上達しません。なぜかというと、非常に単純な理由で、例えば瞑想を通して我々は心を落ち着けようとしている、まあサマタヴィパッサナっていう、まあ現実的な用語を使っちゃうサマタっていうので心を落ち着けて、ヴィパッサナっていうので、まあ、見るっていう、ね、ことをしていくんですけども、だけどそれを邪魔するものは何かって言ったらば、我々のもちろん、まあ、いわゆる綺麗さ、リファイルですね、まあどんどん汚れですね。だからそのそういう汚れがある限りはね、心を落ち着けることももちろん当然できないし、心も少なかったら瞑想をするっていうこと、そして瞑想が深まっていくこと、上達していくことっていうことはありえないんですよ。これはもう理論的に考えてもそうだし、実際瞑想センターのリアリティからしてもそうなんですよ。瞑想センター一生懸命みんな頑張ってるんだけども、なかなか本当うまくいかない。うまくいかない人をなぜか、私も散々私はほとんど瞑想カウンセラー見たことやってたからわかるんだけど、結局ね、その 結局みんな自分が抱えている問題を手つかずにしたままで、あなたならあなたな、あるいはなんとかメソッド、リパサナリパサナね、やってしまう。うまくいくわけないじゃないですか。だってその自分が抱えている問題がもう、それが瞑想中に出てきちゃうんですからね。で、普段だったら、さあ、ね、まあ、ここ池袋ですか、もう、そこ行けばね、もういろんなものあるじゃないですか。ね、特に夜になったらね、もう、すごいことになってしまって。だからもう、ああ、もうそんなこと忘れたいなんて思ったら、もうそこらへんね、行けば、もうそのお金かかりますけどね。で、ごまかしちゃう。あるいはまあテレビでごまかす、インターネットでごまかす、ね、まあいろんなことでごまかす。で、自分の問題を見ないようにする。だけども、瞑想っていうのは、まあ今もう静かになっちゃってますし、で、いよいよね、じゃあ私がこれから、まああとちょっとした、あれしますけど、呼吸を見なさいなんて言って、見るとしたらね、まあ一応静かになるわけです。要するにごまかしを取ってしまうことです。ごまかしを取るってことは、今までごまかしてたそのあれがなくなっちゃうってことだから、今まで見なかった、見ないようにしてきた、見ないようにしたことによってもほとんど忘れかけていたね、で問題が全部出てきちゃうんです。これはまあ、皆さん方の中の、ね、多くの人が、まあ、リツリート週末だけの、あるいは5日間のとかね、あるいはまあもう1ヶ月ぐらいにやった国人もいるかもしれないし、まあ、ミャンマーの中で半年がいたとかね、という人も中にもいるかもしれない、ね。まあ、そういうことをやったことある人は分かるように、そういう状態になると本当にもう全部戻ってきてしまう、ね、その自分が、抱えている問題、そして自分がごまかしてきた問題、で自分が見ないようにしてきた問題、それが全部出てきてしまう。でそれによってうわーって心非常に不安定になるし、ね、こう呼吸入り入る息見る息ね、見るとこんな大変なことすらもちろんできなくなってしまう、というまあ現実があるわけね。だから何を言いたいかというと、その瞑想ってことをまあこれからやっていくんですけども、その時にね、今生きている一人の人間として瞑想していかなきゃいけないわけに、要するに一人の人間として自分が今抱えている問題を解決していくっていう文脈の中で瞑想をやっていかなきゃいけないっていうことなんですよ、言いたいこと。だから自分が抱えている問題は抱えている問題で、そこから切り離したところで瞑想というものを抽象的にやる、ということは理論的にはもちろんできないし、実際上もできないんです。無理です。もう諦めてください、それは、ね。ですから私が、これから、ね、皆さんとやっていきたいことは、まあとにかくこの現在の現実を引き受けた上で、さあじゃあどうしていったらいいのかということを、ね、考えていきたいし。でまあ今ね、皆さん抱えた問題なんて言ってますけど、それはもちろん一人一人がね、 A さんと B さんと C さんと D さんとね、違うだろうし、それぞれのこれまでの生き方、ね、何十年か、30年か、40年か、50年かね、生きてきた歴史が違いますし、そしてまあもちろん今世だけじゃなくて、まあ仏教過去世のことまで言い出しちゃったらね、それはもちろんみんなそれぞれが持ってますから、ね、それによって抱えた問題は当然違うと思います。だけども同時にまた今我々は同じ、バスの中に乗っている、船の中に乗っている、ね、現在の日本で、そういう意味で我々が共通に抱え込んじゃってる問題というのももちろん当然あるわけですね。で、まあ、今日8月2日だ、8月の20日っていうのを本が過ぎたばっかりで、まあね、今日本は大揉めに揉めちゃってますけどね。で、まあ、ここでちょっと休みの問題なんか話したくないんですけども、話し出したら今日これで終わっちゃいますからね。だけど、私はね、本当に、 誰かコメンテーターも言ってたけど、それいいことだと思うんですよ。いいことっていうのは、あの、もう、なんていうのかな、今まで期待してたものがね、外れちゃって、でありとあらゆる、ね、意見が出ちゃってるじゃないですか。全く正反対のね、あの、意見。今までタブーで言えなかったようなことも言う人もいるし、それに対して真っ向から反対する人もいるしね。で、まあ、少なくともいろんな人が、めちゃくちゃ、全く正反対のね、意見を言って、でもちろん別に2つの正反対の意見があるだけじゃなくて、この間にもそのさまざまなニュアンスの違い、色合いの違い、さまざまな意見が今出ちゃってる、それが現実ですね。だから、あの、なぜこんなことになってしまったかというと、やっぱり何のきちんとしたことを我々はしてこなかったよね。例えばの戦争に対して、でそれがいっぺんに出てきちゃった、ね、それいいことなんですよ。だってもう問題出ちゃったんだから、ね、だからじゃあ本当に考えなきゃいけない。でこれはもちろん日本だけの問題じゃなくて、ね、日本人だって戦争っていうのは必ず相手がいるんだから、あのこっちの思いが純粋だから、だからといってそれで免罪されるもんじゃない、ね、そんなこと言い出したら、例えばもういきなり話で飛んじゃいますけどね、あの、まあ、今映画が、ね、公開されちゃってますけども、言われたらね、キリさんに持ってる彼らは操縦室に乗っ取ってね、バルトレーゼンター突っ込んでた人だったって、彼らはある意味純粋な気持ちで突っ込んだんですよね。だけどもそれがあれだけ悲惨なことを招いてしまった。だから心情が純粋であれば何でもいいのかという話でもちろんないわけです。だからそういうありとあらゆるその問題が今あって、でそれを全部引き受けた上で、じゃあどうしたらいいのってね、ことが問われてる。でだからそれは皆さん個人個人がどう生きたらいいのかということと、じゃあ日本という国がどういう方向で生きたらいいのかということと、そしてこの世界がね、21世紀においてどういう世界であるべきなのか、どういう世界をこれから作っていかなきゃいけないのかっていうことと、我々は、ね、それを、まあ、仏教っていう、観点から、見ていく。だからこれが全部ね、別に何が言いたいかというと、リンクしていかなきゃね、いけないことなんですよ。それをしない限りやっぱり何かが見えてこないと思いますね。っていうのは、まあもちろんね、もちろんあのテラバードに行くというのはあまり政治的な発言はしないですけども、というのはこれちょっとね、あの一応戒律で止められてることがあるというのは、世俗のことは話さない、それはその通りなんですよ。だけどもっていうのは、それは あまりにその世俗的なものにね、あの巻き込まれないようにっていう、そういうブレーキをかけてるんです。でもだからといってお釈迦様という人はご存知のようにもともと王子様だから、で釈迦国っていうね、そういう国があって、もちろん自分がど真ん中にいたわけですからね。でその後あの釈迦国をね、国を継いだ人たちはみんな、分かってたっていうか、だからその2500年前でもインドならインドの政治要請というのがあって、あるいは国際情勢というのももちろんあって、でその中でお釈迦様はお釈迦様として生きるわけです。だからあのその、状況から逃げてはいけないし、その中で、でもだからといってその巻き込まれてもいけない。だからもう争い事に関してはね、お釈迦さんももう言い切っちゃってるわけですよ、ね、ダマバタの中でもう皆さんもやってることね、耳にたくなるぐらい聞いてきてると思いますけどね、憎しみっていうのは憎しみによって生まれることはない、ラビの会の慈悲によってのみ終わるっていう、ね、これは真理だということを、言い切ってるわけで、でもう2500年間、 何回も何回もね、あのその真理が証明されてきてるんですよ。で、じゃあそれを、その真理をね、あの現代のこの非常に危うい国際情勢の中でね、どう実践していったらいいのかっていうね、そういう問題になるわけです。だからそれは、あの憎しみっていうのが起こるのは、もちろん個人のレベルでも起こります。それは、あるいは、皆さん方、まあ、会社で働いている方だったらね、会社同士の憎しみっていうのも当然あるだろうし、で、当然国同士の間の憎しみっていうのも当然。だけども、結局同じ、ね、原理を使うしかないわけね、仏教徒としてはね。だから、でもその原理を実際に具体化していくときに、さまざまな問題もちろん当然出てきます、ね。だって、実際に本当に、まあ、非常に不安定になってますからね。で、そこが本当に我々の工夫のしどころっていう、ところに、ね、なってくると思います。ということで、で、あの、まあ、まあ、そういうスタンスでやっていきますけども、別に疑われて、じゃあ、ダスクにどうしようかなと、そういうことは別に、あの、私からは言いませんし、それも別にそれを話し合おうと思ってもないんですけど、ただ、何が言いたいかということを、そういう問題をね、あの、外したところで、仏教を勉強する意味はないということですね。だけども、まあ、あの、まあ、こういう会合ではね、あの、もうちょっと純粋に、ね、あの、仏教のことをね、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います、ね、で そのことによって、そこから現代として現代の日本人として、ね、どう生きるべきかということが自然と、ね、あのクリアになってきたら、それはすばらしい、私もそれを、まあ、狙っていきたいということですね。で、あのまあ、さっき岩田さんからあの紹介されたように、去年2ヶ月ちょっと戻ってきて、また7月に出て、でその後去年の後半はね、あのスリランカへ行って半年間行ったんですけども、でその後インド、ネパール見て、で6月の終わりに帰ってきて、まあ、それがちょっと2ヶ月ぐらい経ってますけども、2ヶ月弱かったんですけども、で帰ってきたあの直後にですね、あのその頃ウジョーティカセアですね、あの人が東京に滞在されていて、1、2ヶ月でしょうかね。でちょうど帰る寸前だったので、まあ、お会いすることができて、2時間ぐらいでしたか、1時間半か2時間か、まあお話しして、で、あのそれを岩田さんがまとめてくれて、まあ日本語に翻訳してまとめてくれて発表されてますから、まあ、 あの何か読まれてると思うし、まあ、読んでない方はまた後でメールかなんかでも応募できると思うんですけど、でその時ね、で何が話題の中心になったかっていうと、ちょうど私はその時は帰って2日目とかなんとかっていうのは非常にあの新鮮な時だったんで、余計にね感じだと思うんですけども、あの多分ね、皆さんもずっと日本に暮らしてらっしゃるからね、分かんないと言っても多分分かってると思いますけどね、この私はまあ5年間外出ていて、まあ、途中2回ぐらい短期で戻ってきてますけど、まあ、ほぼ5年間外出てて、で久しぶりに帰ってきて、自分の家族とか友達とか、あるいはまあテレビとか、ね、あのいろいろ報道番組とかを見て、まあ、今は本当日本のテレビのトーク番組でね、みんな言ってますけどね、ちょっと日本の 人の、ね、気持ちが非常に荒れてるんじゃない。だからじゃあそれは荒れてるのは5年前と比べてそうなのか10年前と比べてそうなのかとなるとね、なんとも そんなものは測りようがないし、だからそんなことは客観的には言えないんですけども、だからあくまでも主観的なね感想になってしまうと思うんですけどね。だけど私はねやっぱりそれを感じたんですね。で実際のところまあ、いろんな事件が、ね、多発してますし、あまりにもねそのひどい事件、まあ、その時話題になったのが、まあ、家族の中でもね大変傷つけた殺し合いっていうのも、ね、まあ、もちろんこんなことを私が今更言うまでもですね、皆さんが互い一番よく知っているようにね、それが本当に多発している。これは私も外へここに2、3年5年間外出ていた時にね、出ていた時はもちろんそういうところで日本人に会いますけども、その時話題になるのは結局 そこだったんですね。なんか今の日本は大変で、もう親が子供を殺して子供が親を殺してるってね、そういう事件が次が次が起こってもうなんてことをね、もう散々聞いてきたんですよ私も外で、ね、で実際帰ってきてみたらやっぱそんなことだったしでね、これどういうことかっていうと、別に、まあ、この間からみんなと話してるんだけど、これ完全に家族だけがね、問題なわけじゃなくて、家族以外のところはみんな日本うまくいっててね、家族だけが問題ってことじゃないんですよね。で、ただ学校だって会社だってうまくいってないじゃないですか。だけども、一応、学校とか会社とかね、あるいは近所、一応そこで会うのは一応まあ他人同士ですからね、まあ部局から他人ではないんだけど、まあ一応相対的な意味では他人ですけどね、ですけど、だから他人同士の援助っていうのはあって、それがブレーキとなってね、それほど極端な形にはならないのが、家族っていうのはもう家族ですから援助がなくなってしまう、だから他人同士として抑えていた遠慮がなくなってしまって、いきなり本音が出てしまう。でその本音っていうのが愛とかだったらいいんですけどね、もちろん光とか恨みとか、ね、そういうものが出てしまう。だからもう新聞のね、社会面テレビの報道に載るのはもう誰の目にも明らかなぐらいに、なったの例であってね、そうはならない数多くのね、数えきれないぐらいのその家庭が今爆弾を、ね、抱えて生きているっていうのがね、私が正直受けた印象なんですよね。といってもまた私の近くを見てもそうですし、でなぜこういうことになってきたかについてね、まあ、いろんな人がいろんなこと言ってますよ。ね、家庭教育が悪かったとか、学校教育が悪かったとかね、まあ、いろんなこと言ってますけども、まあ私それの全てがその通りでしょうし、それも一つの原因があるわけじゃなくてね、いろんな原因の積み重なり合いでね、こういうことになってしまったことだと思いますけども。でじゃあどうしたらいいのかっていうね、ことに当然なってくるわけでね、まずね、緊急の課題として、とにかく家族が殺し合わないためにっていうね、ことをねまずやんなきゃいけないと思うんですよね。とにかくお互いがナイフで差し合わないためにっていうね、そのまず緊急手段を取って、それから少しずつね、変えていく、状況を根本的に変えていかないということだと思うんですけども。要するにね、なぜかっていうと、例えば、人を傷つけたい ね、あるいは極端な言葉では殺したとかね、思った時に心の中にあるのはもちろん怒り、あるいは恨み、ね、というんですね。でそれはものすごい強いエネルギーを持っているわけなんですよ。だからそれに押されてしまう。まあ、それがあの、まあ、あの一番、まあ、あれは そんな人を殺させたわけじゃないからいいんですけど、あの、まあ、ちょっと話題が古くなっちゃうけど、あのワールドカップの、ね、決勝戦で時短をするんですかね、突きをしてしまって、で、まあ、その前に何か言われて、ね、それが、まあ、多分家族に対する、ね、あの非常にひどい暴言を、ね、吐かれて、で彼が止まらなくなってしまう。で彼のお話だと、もう何かに突き動かされるようにして彼が動いてしまう。あれは本当にそうだと思うんですね。その突き動かされてもう止まらない。たとえそれがワールドカップの決勝戦というね、もう最も何時起きてテレビ見てますからね、皆さんの中でも朝早く起きて見てた人多いと思うんですけど、だけどもうだからあのこんなことしちゃいけないなんてね、そんなもう聞かないわけね、聞かなくて強い力に動かされて体が動いてしまう。まああれは月ぐらいで済んだからいいですけどね、あのだけども私はね、あの押す力なんですよ、あの地山選手を押した力、それが我々をまた、我々だってそんなあのあバカなことやってるなそんなこと言えないんですよ。だって我々も同じことやってるから、ね、我々も本当に押されてるわけです。でそのこの押される力に対してどうやって自分の守っていったらいいのかということなんですよ。だから押してるのは自分自身ですよ、ね、まあ、もちろんその押してるのは自分自身で、その引っ掛けになった、ね、のはもちろん他人かもしれない、ひどい暴言を吐いた、ね、イタリアの、まあ、なんとかという選手かもしれない、あるいはそれぞれ の,、ね、あのことでは家族の誰か、あるいは、ね、誰かかもしれない。だけど実際に我々が問題にしなきゃいけないのは、この自分の 中で突き上げてくるこのものすごい強い力ですね。これからどうやって身を守っていくかというところなんですよ。これがあの緊急避難としてはそこだ。で、そこでね、皆さんにまず本当にお願いしたいのは、その自分の今思っていること、感じていることを馬鹿正直に受け取ってほしくないんですよ、ね、あまりにもみんなそれを正直すぎるっていうかあの正直にあまりにも反応しすぎてしまう、ね、っていうところなんですよ。ですか、ね、例えばあのこれはね、あの、まあ、皆さんなんか、まあ、瞑想っていうものをやってきた人間だったら分かるんですけども、そういう経験がない人間はもうそれだけで生きてきちゃってますから、まあ多分私が言ってることは何のことか分かんないと思うんですけどね、その自分を突き動かすものすごい強い力、それに従って行動してしまう。なんで、まあこんな私に他人事みたいに言ってますけどね、もちろんみんなこれやってるわけね、あの我々の生き方っていうのはもう人生っていうのはもうそれだけでできてるんですよ。で、まあ要するに何が言いたいかというと、例えば怒りっていうものがね、心の中で湧いてきた、でそれにあまりにも素直に反応しすぎて、でそれを 言葉という形で表現しましょう。ひどい愛情でありました。で、あるいはもう行動として、まあ、人かな、いろいろな形で行動したし、あるいはもっとね、ちょっといやらしくね、その相手に対する復讐として、いろいろ復讐の計画を練ってね、で、ね、ちょっと形でやっていく、そういうこともあるかもしれない。で、なぜそういうことになってしまうのかという問題なんですよ。あるいはまあ心配、今私もよく心配で例を出すから聞いてたけどね、あの分かってますよね。心配っていう気持ちが湧いてきたら、まあ、全部心配になるわけですね。例えばね、がんだったらどうするんですか、ね、入院かかりますよ。だからそれはもちろんね、あのどんな健康法やってたって、まあ、玄米食べたりね、あるいはいろんなことしてたってね、あの絶対にならないなんて目標はないわけだよね。だから実家帰るのどうしようって会社も休まなきゃいけないし、その時は入院どうしようってね、そういう時に、あのそれこそ何ですか、アリゾとかね、アメリカンダイエットとかいろんなね、保険会社ががん保険とかね、いっぱいやってますしね、だからまあそういう不安をね、解消することができますよってね、ことを言います。だけども、じゃあそれで本当に済むかって済むわけなくて、また別のことが心配になってきてね。で、もうこれも何回も何回も言ってきましたけどね、心配っていうのは本当に面白く、非常に面白くて、心配しようと思ったら、ありとあらゆることが心配できるわけね。きりないんですよ。でがん保険で1日1万円の入院補助が 出ますって言ったってね、じゃあそれで間に合うかどうか分かんないしね、もっと重くなったらどうするの、もうキリがないんですよ。だからって別に保険を否定するわけじゃないですよ。それで、まあ、毎月少しずつかけてってね、で毎日解き合って少しでも役に立つらそれでいいと思うし、ね、だけども私がね、何を言いたいかっていうと、その我々の心の中に起こってくるいろんなもの、今心配っていうものに怒りっていうものと出しましたけども、それをね、よくまず見てほしいのね。これを見てほしい。その構造っていうのかな。だから見るためには徹底的にやったらいいんですよ。さあ心配するぞってさあいろんなことを心配してね。で、その徹底的に心配したらいいんですよ。で、その徹底的に心配したら、ちょっとがん保険の一つや二つでね、とてもじゃないけど、その心配の問題を解決するわけがないってことが見えてくるわけ。だって保険に入っててどんなお金があってどんな病気になっても、治せるね。っていうことでね、それで永遠に生きた人がいるわけないですね。で結局みんなダメだったんだし。で、まあいろんなことを考えたらね、その結局私思うんだけども、結局みんな中途半端にしか考えないから物事のあれが見えないんであって、徹底的にね、例えばさ心配です、ありとあらゆることを心配していこうってね、して思ったら、もうノンストップなんですよ。ノンストップでありとあらゆる心配の可能性がこの世の中に転がっていて、それに対してはがん保険の一つや二つでとてもじゃないけど間に合わないという、この事実を見てほしい。で、怒りっていうことでもね。で、もう怒りなんて簡単じゃないですか。ね。で、例えば、個人のレベルでやってもらうか、その、私が非常に、ある人にひどいこと言われて、で怒りに任せてひどいこと言ってしまう、あるいはやってしまう、あるいは復讐してしまう、それで済むか済むわけないでしょ、ね、皆さん人生から見ていたらね、そしたらどうなるかって、もちろん相手が反撃してる、さらにひどいこと言われて、あるいは暴力を言われて、さらにまたやらなきゃいけない。まあもちろん国と国ともそういう形でやってきてますしね。でだから それをやる限りはもうキリがないんだっていう、そのキリのなさっていうことをその我々は見ていかなきゃいけない。それがそのなんていうのかな、それをね、20世紀の人類っていうのは瞬間的には学んだんですよ、ね、もう世界大戦が2回あって、特に2回目、まあ1回目もひどかったけど2回目はね、全然ですか、日本も巻き込まれ張本人の一人だったからね。でどれほどこのやったりやられたりということをやったら、どれほどとんでもないことになるかね、最後2発致命的なノックアウトを受けてね、まあ、ノックアウトされましたけど、でその時にもうやめよう、こんなことやめようってね、スプレスを持ったはずなんですよ日本。これは日本人だけじゃなくて、ヨーロッパでもね、ヨーロッパでもあの時にもう敵味方もなくなってね、まあ、別に連合軍と、スズキっていうね、もうなくなって、あの時一瞬でも、ね、もうこんなバカなことやめようよお互いっていうことがね、あの1945年の時に起こったんですよ。だけどもまたまた同じことをねやってしまったっていうのが20世紀の後半のね歴史ですけど、だからまあ結局まあ学ばなかったんですけどね。だから我々がね、あのもう個人の人生においても、あるいは世界の歴史の中でもね、その心配なら心配、あるいは怒りなら怒り、恨みなら恨みっていうものに駆られて生きていった場合に、もうどれほどとんでもないことになってしまうかっていうことをまず見てほしいって出てくる、ね、そうじゃないと威勢のいい言論に負けてしまいます、ね、もう早速出てるじゃないですか、日本の新聞からどうかね、アルピンからミサイル受けてきたらもう先制攻撃したいってね、邪魔しいですよ。だけどそんなことしたら一体どうなるかね、もう手に取るように分かるんだけども、なんかそんな勇ましい意見が通ってしまう、けどもなんでもなくて、だからじゃあどうしたらいいのかっていう問題になってくるんですね。でそれでね、それと私個人のとこ関係あるのを指摘したんですけども、まあ、私も前さっき言いましたように、まあ、日本の前週外州の、ね、人間だったんですよ18年間、まあ、それはそれなりで本気で座禅してたんですけども、それでもねどうしても足りない部分もあって、メンバーに行くことになったんですけども、まあその話とちょっとリンクしてくるんですけども、だからじゃあ何が足りなかったかっていうね、その話をすれば、皆さんのポイントをつかめてくると思うんでね、言いますけども、私のね前週の時の師匠っていうのが、内間宝生老師っていう方ですね。まあ、ここに今集まっている方が仏教に関してのどういう歴史を持っているのか知らないんでですけども、まあ多分今日はね、寺方の仏教に、ね、興味ある人が多いし、多いと思うし、まあ全然仏教なんか興味ないって人もいる、今まで仏教なんか関心持たなかったって人もいるかもしれないし、だけどまあ日本仏教で興味持ってた人だったらね、まあ、その前の私の師匠の名前聞いたことあると思うんですけど、でその方がね、もう一生言い続けたことはね、まあ、もちろんいろんな名言を残された方で、方なんですけども、常にね強調されてたってことはね、思いの手放しってことを言われてたんですよ。思いの手放し、あるいは場合によっては頭の手放しという言い方もしてたんですけども、でそれはどういうことかっていうと、そのまあ思いっていうね、まあ非常に抽象的ですけど、まあこれは ですけど、まあ、その中に全ての意味は意味合いも込みちゃってるんですけども、だからいろんなこの心境っていういろんな考え方から、からあのいろんな感情からね、あの込めて全てを思いっていう言葉に入れちゃってるんです。だから私はこれ見事だと思うんですけどね。で、その方の見抜いたのは、人間というのはもうその思いによって突き動かされて生きてきちゃってる、ね、それが問題なんだ。だからそれを手放さなきゃいけない、手放しにしていかなきゃいけないっていう、そういうことなんですよ。でこれはもう見事なんですよ。その見事って何言いたいかというと、あの皆さん日本の禅宗、禅僧の本なんてどの程度読んできていらっしゃるか全然わかんないんですけれども、まあ、私が読んできた、まあ、私ももちろん前は禅僧だったから嫌っていうことも読みましたけどね、これほどきちんとしたことを言っている、これほどはっきりしたことを、ね、言っている人っていうのはまずいないんですよ。その一体どこが問題点なのかっていうことを、ね、きちんと指摘して答えではなんかもう禅っていうのはわかんないもんだ、まあ、とにかく座れとかね、なんかもう頭では理解できない、それから座るんだ、ね、そしたら体で分かるとかね、まあ、もまあもちろんそれも一理ありますけどね。だけども結局その問題のポイントがどこなのかっていうことを誰も指摘、きちんと指摘してこなかった。それを私の師匠であった内山小四郎氏という人が一言で思いのって感じのことを言われた。で私は本当にその通りだと思ったし、で私も思いによってさらわれている自分というのも見えて、でそれが本当に問題なんだということも分かった。だからこそまあそうやって記してたんですよ、ね、でなんだけども問題はもうすぐ分かるようにね、あのじゃあ思いをどうやって手放したらいいのかっていう、ね、そういう問題になってきたわけ、ね、でさっきの問題ね、あの怒りとか心配ということになればね、じゃあ怒りっていうものをどうやって手放したらいいのか、心配っていうものをどうやって手放したらいいのかっていう問題なんですよ。で確かに、まあ、怒りによってから怒りに駆られて何かをやってしまったらとてつもない不幸を生んでいくっていう、それは皆さんだってその通りだと思うだろうし、ね、だけどももうストップはいかない。例えば 恨みっていう非常にねちょっとして重たいね、あの感情っていうのがありますね。誰かに対する、それも憎しみに対する恨みなんて言ったらもうとてつもなくて、ね、だけども一日この恨みの相手のことを思って朝から晩までね、でもそこから自由になれない、もう地獄なんだって、ね、助けてくれって言ってもどうにもならない。だから問題はね、それをどうやって手放せるのか、どうやってそこから解放されるのかっていう問題なんです。だからそのためにはね、いいですか、あの皆さん方がまずね、押さえてほしいのは、それはみんな全て自分の中の思いが問題なんだっていうことを押さえてほしいんですよ。そうでない限り、やっぱり例えば恨みとか怒りだってもちろん、恨み怒りが抽象的に湧いてくるわけじゃなくてね、必ず原因というのがあるわけですよ、当然ね。あのこの人にこういうひどいことされたからこそ怒りが、そして恨みが湧いてくる。だからこれが原因だってね。だからこそ私はこれを何とかしようとするわけね。復讐しようとしたり、ぶん殴ったり、あるいはひどいこと言ったり。だけどもそれが全然解決にはならないですよね、もうむしろ。それはもう皆さん分かってる。でそれがそんなのが全然解決にならないんだ、だけどもだって恨みの相手に何かやったって当然返ってきたんです。それによって本当じゃあもう恨みすっかり忘れましたって言うんだったらいいけど、ね、忘れられないじゃないですか。 そこをね徹底的に見ていったらば、でそこでみんな皆さんに分かってほしいのはね、自分の恨みや怒りの 原因だと皆さんが思っている人、あるいは出来事、それによって自分は苦しめられている、ね、って思うじゃないですか。当然思うんですよ、ね、しょうがないですよ。そうだけどもだけどもそこでもう一つね、知恵を働かせて本当にそこを見て、自分が、いいですか、自分が、皆さんが苦しんでいるのはこの人のせい、この人じゃないんですよ。皆さんが苦しんでいるのは皆さんの心の中にある怒りであり、恨みであり、あるいは心配であり、ね、恐怖感でありなんですよ。そこのね、区別を まずつけてほしいということです。わかりますか。まあ、これはそうね、そこのポイントを押さえないとまず何も始まらないんです。はっきりと瞑想も始まらない、仏教の勉強も始まらない、ね、何も始まらないんです。皆さんの新しい人生も始まらない、うん、だからそこを徹底的に見てほしい。自分が苦しんでるのはこの誰とかさんのせい、過去のこういう出来事、あるいはこういう心配の、ね、可能性ではなくて、自分自身の中に今湧き起こってくる怒りであり、恨みであり、心配であり、恐怖であり、そこを見てほしい。でそこが見えてきたらば、それをどうしたらいいのかっていう、ね、っていう次の一歩が進められるんですね。で そこまで分かってね、で思いの手放しっていうことがどれほど重要かってことが分かってくるんですよ。そこまで抑えきった、それが分かんない限り思いを手放したってってことがどういうことか分かんないし、それがどれほど自分の人生にとって、あるいはこの世界にとって大事かってことも分かる。でまあじゃあ、今日はもう、まあ、これどうせみんなと納得いかないと分かってます。大丈夫です、大丈夫、今納得いかなくていいです。後からまあね、この先じっくりと時間かけて納得していってもらったらいいですか、ね、まあ、私が今言ってると納得いくわけないんですよ、ね、そんなふうに皆さん考えてこなかったから。でまあ一応まあこういうことを言う人もいるなぐらいのぐらいに受け止めておいてもらって結構ですか。で一応まあその上で話を進めますけどね。でじゃあ思いの手放しというのはそれほど大事になってきたらば、まあ、一応それをまあ前提としますよ、まあ、一応だからここまで来たとして、ね、進みますけど、ね、ここまで来たとして、じゃあ次に問題になってくるのはね、じゃあどうやったら思いを手放せるのかっていうね、というところなんですよ。どうしたらいいの。でそこがね、私が禅宗の中にいた時に結局その滞ってしまったというかな、ことなんですけど、ね、結局もうそこまで全部分かってる、でここが問題だっていうのも分かってる、だけどもそれをじゃあどう具体的にやっていいのかが分かんないっていうとこなんですよ。でその時にね、私も日本の曹洞宗の中でずっと頑張ってやって、まあいろんなもちろん本読んだし、いろんな、ね、人の話も同士方の対象とかいろいろ聞いたですけどね。だけどなんかピンとこなくて、どうにもならない。その時に、私が出会ったのが、まあ、私の次の師匠。まあ、私曹洞宗からちょっと派遣されてね、アメリカへ、ヨーロッパへ、半年弱行って、まあ、向こうで開業してして、日本の座で教えてたんですけど、ね、そういう、それでまあ、今、西洋でね、非常に仏教が盛んになって、で、そこでまあ、英語を使ってね、いろんな仏教書が出版されてるっていう、そういうまあ、現実をね、まあ、知って、でその中で今その時 もそうですし、今はなんかもう完全にそうですけどね、あの非常に全世界的に、ね、尊敬されているお坊さんなので、まあ、皆さん知ってると思いますけど、ベトナムね、ティク・ナット・ハンさんという、ね、人なんですけども、まあ、ノーベル平和賞を金の国家に推薦されて、まあ、結局受賞はしなかったんですけども、あの非常に平和活動も、もちろん、ベトナム戦争当時に徹底的にされた方ですけども、でその後はちょっと、あのベトナムの共産主義の政権と折り合いがつかなくてね、あの僕がやってくれたんですけど、でその先生が非常に私気になって、気になったんだけども、なんていうかな、でその先生が多分答えを持ってるっていうのは分かったんですけどね、で答えを見せてくれるんですけど分かんないんですよどういうことかね、もうここが問題だ。要するに私の問題はね、思いをどう手放していったらいいのかっていう問題だったの。で、それに対して福田さんは何、どういうことをおっしゃってたかっていうと、もうこの方はこれしか、まあもうたくさんのこと言ってますけども、まず徹底的にあの小坂先生が強調されるのはね、まあマインドフルっていう、ね、ことなんですよね。マインドフルっていうのはまあ英語ですけども、まあバリアブルスタディっていうね、日本語は普通は気づきっていう、まあ訳しますし、で漢訳協定だったら念っていうね、念っていう念識の念っていうことは当てますけども、まあ、ちょっと訳するとに前言って。まあ、なんとかいい現在の日本語を見つけたいと思ってるんですけども、まあ、残念ながら今のところは見つかってなくてね。だから、まあ、しょうがないから、今は私は一応マインドフルっていうね、言葉を使っちゃいますけどね。あの、まあ、あの、皆さんと話し合っていくうちに、いい現在の日本語がね、見つかったら、それに切り替えますけども、ね、一応、私が言うマインドフルっていうのは、もちろん、テラバダダのオーソドックスに言えば、先のことですけどね。し、あの現代の日本語で気づきっていう、そういう翻訳してる人もございますね。で、翻訳どっちのが念っていう、念知るの念、念仏の念っていうのを念仏にあげてます。まあ、だけどそんなこと言ったって、それはまあ単なる知識ですね。で、ティク・ナット・ハンさんという人はいつもマインドフル、マインドフルでいなさい、be mindful っていうね、いうことを、あるいは、まあ、その名詞形の前にするんですね、あと、言われて、でそれがその当時前奏であった私には全然新聞感覚だったんですよ。で一体どういうことなのってね、まあ、もちろん知識的には分かりますよ。それが寛容教典という念のことだとかね、あるいはパリ教典という先のことだとか、そんなことは知識としてはもちろん分かります、ね、だけどそんなことよ、念って言われたって 念が自分なんだか分かんないし、サティっていうのも何のことか分かんないし、気づきなんて言われたら全然分かんないし、でマインドフル、まあ、英語のマインドフルっていうのは奇跡的に非常にあのいい言葉だと思うんですけどね、あのフランス語でもドイツ語でもそんないい言葉ないんですよ。だからフランス人でさえマインドフルって言葉使っちゃいますよねで問題はね、結局マインドフルっていうのがどういうことなのかが前奏である私には分かんなかった、分かんなかったんだけども、それがキーポイントだってことだけは分かったのね。その思いの手放しをどうしてもしなきゃいけない、そこまで問題に詰まってたんだけども、それをできない、そういうできない自分っていうのがいて、そこでまあ滞こうって言ってね、でそれでその滞りを打ち破るのがマインドフルネスだっていうことだけは分かった、もう直感的に、もう直感的になんですよ。だけどもマインドフルネスには一体どういうことか全然分かんなかったっていうね、だからどうしようもなかったっていうね、っていうことだったんですよ。で結局私はあの1995年にティク・ナット・ハンさんが、まあ、来日されて、まあどうでしょう、この中で何人かお会いしたっていう話を聞いてますけども、 京都とね、信州と鎌倉とかなんかで瞑想会できるとなんか、あるいは一般的な講演会とかねされて、まあ私の友人が通訳としてついてたんでね、ちょっと親しくお会いしてお話しするとできたんですけども、でその時になんとなくね一応まあ一応分かったなんて言い切れない、言ったらちょっと傲慢になっちゃいますけどね、一日一緒にお会いすることがあって、まあ、いろいろなお話し合い、話し合いがあって、で、まあ、一日ですからね、お昼、当然お昼、ご飯の時があって、まあ、お弁当配られたんですよね。で、一緒に食事したんだけど、その時、本当に分かったのが、あ、マインドフルに食事をするっていうのは、こういうことなのかっていうね。だから、実際に多分、そこで食べてらっしゃるからね。でどういうことかというとね、そのまあこれはまあ皆さんステラバーダーちょっと親しんでるか分かるようにね、まあ食事をするときに自分は食事をしてるってことに気がついてる、それはただ歩いてるっていうときに歩いてることに気づいてる、ね、呼吸をしてるってときに呼吸をしてるってことに気づいてるっていうのは、まあもちろんそんなことはまあステラバーダーでちょっと研究した人だったらね分かってるじゃないですか。だけどね、本当は分かってます皆さん、集中されて、その問題なんですよ。で、まあ私今私がね、私が話してる話してるところに私もちろん気づいてるし、皆さん聞いてると気がついてるかもしれない。だけどその時に私関根さん、花さんと一緒に食事しながら痛烈に分かったのは。本当にそこに気づきがあれば、ね、マインドフルネスがあれば、それがどれほど穏やかでピースフルで、ピースフル平和な奴らかね。で、まあ、皆さんがもうピース安定で約束されるピース、安定、平和、安らぎですね。と、良い喜びなものなのか。っていうとこなんですよ。でまあもちろん一日ちょっと一回食事したぐらいでね、そんな分かるわけないんだけども、でも少なくともその時にねヒントを得て、ああ要するにこういうことらしいっていうことは分かって、でまあそれなりその後はそれなり自分でも練習をしてきて、でそのマインドフルネスっていうのをどうも徹底的にやってるのがねテラバーだっていうことが分かってきて、でまあマハチメソッドですね、どうでしょうマハチメソッドって例えば分かるんですか、まあまあ、今日初めての人いるかもしれないですけど、まあ一応、まあ、一応マハチメソッドみんな知ってるって話前提の上で話し合いますけどね、でまあマハチメソッドっていうのは大体1年半ぐらいに、まあ、日本でして、でそれでまあ私の師匠の、寺和田の師匠ね、パーフェクトやるとしてお会いして、でまあ、向こうへ現場に行ったんですけど、だからね、何を言いたいかっていうと、その、去年ぐらいからね、まあ私が一応パーメソッドっていうことを紹介し始めたときに、まあ、マハシメソッドをねやってる人たちからいろんな質問を受けて、でマハシメソッドあれはこういう感じとかでもいいんですけどね、まあヴィパッサナっていう言葉を使ってる、でパオでも使ってる、ね、でそれがどう関係するのか、どう違うのか、どう同じなのかっていうね、そういう質問をだんだん受けてきて、まあ私もそれなりに答えてきたと思うんですけども、まあ普通はねマハシメソッドっていうのはいきなりヴィパッサナをして、でパオっていうのは、サマタをやってからヴィパッサナーするなんてね、こんなこと言ったらほとんど意味なさないんでねまあこれ別に間違いじゃないですよ、だけど意味なさないっていうのはその時使っているヴィパッサナーの意味がねもう全然違うんですよ。パオで言うヴィパッサナーっていうのは、まあ、で言うヴィパッサナーとはかなり似ても似つかないってことに違うわけでもないんで、もうかなり違うものだね。でね、で今私が 思ってるのはね、あの大体の修行の道筋としてはね、皆さんにやっていただきたいのは、まあ、まずねマインドフルネスのトレーニングをしましょうということなんですよ、ね、でマインドフルネスのトレーニングをする、それがまず最初の第一歩だと思いますね。でそれをやった上でね、で本当に心が落ち着いてきて、でその心は湧きを、ね、心の中に湧き上がってくるいろんな思いによって突き動かされて何かやってしまうってことがね、どうにか、自由になってきたら、まあ、あの伝統的な玉旅バスなんていうね、ことをやってもいいと思うし、まあもちろんそれは私たち教えられますから教えますけどね。だけど、ね、ちょっと今まで、ちょっと私今、これ何を言いたいかというのは、ちょっと私の説明の仕方、まずサマタをやってからリパートナーをするっていうね、説明の仕方してたと思うんですけども、でもそのサマタの前にね、もうちょっとね、マインドフルネスということのトレーニングをね、あの、した方が、私は、いいと思うんですよ。で、そうじゃないと、その、あまりにもね、その負担がかかってしまう。でそのでマインドフルネストレーニングって、まあ、これ英語ちょっと使っちゃってますけども、これはティク・ナット・ハンさんが使ってる英語なんですけど、ね、あのそれをすると非常にすっきりするんですよ。これついここ、1、2週間の間に思いついたことで、まあ、ちょっといろいろカルいろんな人との話し合いの中で思いついてきたことなんですけど、ね、それをすると、ね、非常にすっきりするのね、すべてのことが。要するにあのテラバーダのね、非常にオーソドックスな瞑想法ってのあるんですよ、実際に。ね、で、まあ、パオクセアローって人がそれを非常にあのまとめられて、ね、あの、現代人ができるような形にしてやって、で、私自身も全部されてありましたけど。だけど、ちょっとね、それは、ちょっと準備がいるのね。準備がいるんですよ、それをやる。その、それを始める前に、ちょっと準備がいる。でその準備をしてから私はやったらいいんじゃないかと思ってます、ね、でその準備としてまずね、まずマインドフルネスを、養っていくことがまずねそのあの緊急の課題として必要になってくる。でそれじゃあもちろんすぐ皆さんですけど、じゃあマインドフルネスって一体どういうことなのってね、もちろん質問されるのは目に見えてるんですけども、それはねもちろんあの日本語の訳は気づきなんですけども、気づきって言われて分かんないでしょ。でまあそこをまあ普通はパリ語のいろんなねちっちゃなパタナーとかねいろんな言葉を使って心を見るとかね言うんですけども、まあなんとなく分かってるのは分かんないよねどこでなんかまあなんていうかな、そういう概念を扱うのが上手い人だったらね、はい知ったのかはい分かったってねもうできちゃってなんとなく分かった気になると思うんですけどね。し で仏教というのを概念として理解しようと思ったら完全にできちゃうんですよ、ちょっと頭のいい人間だったらね。だけどもそれが本当の意味で、自分の人生にとって何か意味があるかって言うと、ちょっと私は別の話で、要するに心を見る、あのもちろん心の見方って いろんなレベルありますよ。で特にパオのヴィパッサナーのレベルになるとめちゃくちゃちょっとレベル高くなって、まあちょっと信じられないようなことまでやりますけどね。あのだからそんなことはまた別の後からの話であって、別に今はそれはする必要がなくて、で今皆さんに心を、私が皆さん心を見てくださいって言った場合に、皆さんにまずしてほしいのはね、このまず自分の中に湧き起こってくるものすごく強い思いをちょっとね、そこからちょっと一歩外して見てほしい。 まあ、このパウセだったらここでメンタルファクターをいくつあるか見ろとかね、まあ、そんなこと言いますけど、今は私はそれは要求しないですからね、あのそれはまだいいです、ね、あのそれはまた後の話です、ね、そうじゃなくて、まあ、例えばアンガーというのは19のメンタルファクターをできている、ね、まあ、ことを言われるんですよ。19を見なきゃいけないんですけど、それはまた全然また別あの後の話で、ね、その前にそのものすごい強い怒りが起こってきた場合に、それを一歩そこから一歩ね、そのなんていうかな、一歩だけ退いて見てほしい、ね、もうそこだけなんですよ。それをそれがね今緊急に求められていることだと思うんですけど、そのさっき の文脈で言えば、親が子供を殺さないために、子供が親を殺さないために、お互いに殺し合いをしないために、まず我々がしなきゃいけないのは、我々の 中でね湧き起こってくるいろいろな思いに巻き込まれないで、それを一歩離れたところから見る、そこだけなんですよ。なぜそれが大事か、ね、なぜ大事か分かりますっていうのはね、まあほら私らすぐエゴがどうのとか言うじゃないですかね。あの仏教的にはあのあったですよ、がですよ、ね、で仏教というのはあなたである、無我であるね。まあ、これもなんか、まあ、もちろんそれは無通りだろうし、ね、だけどそれは本当に皆さんピンときてますよ。あなただってね、無我であって、ね、そんなこと言われてやっぱ困っちゃうわけですよ。まあ、困るっていうよりか、それが単なる仏教の理論じゃなくてね、その本当に皆さんの日常生活の中でのいろんな悩み苦しみを解決するものでなかったら意味がないわけです。お釈迦様が言ってるのはもうそういう意味で言って、それしか言ってないんですよ。じゃあその仏教でいう無我っていうのは皆さんの日常のレベルでどういうことなのかっていうと、ね、それが例えば皆さんの中にいろんなものすごい強烈な怒りが起こってきた場合、なんで皆さんそんな馬鹿正直に反応してしまうんですか、ね、なんで馬鹿正直に怒りに駆られて何かひどいこと言ってしまう、何かひどいことをしてしまう、なぜかって言ったらば、怒りが自分だからなんですよ。自分だと思い込んでるからなんです。いいですか、もうその時に怒りイコール自分、自分イコール怒りになっちゃってね、もうそれ以外には自分というものは考えられないんですよ、ね、だから当然反応してしまう。それにあまりの馬鹿正直に反応してしまう。だからそこでやんなきゃいけないのは、それをそこで、そこを切ってほしい。切ってほしい。切るってことは、何を切るか。自分イコール怒り。怒りイコール自分のこのイコールを切るってことなんですよ。ね、わかります？ちょっと、多分わかんないと。まあ、多分なんとなく、多分うっすらとわかってる人と、全然わかんない人と、もうはっきり分かってることね、まあ、いろいろいると思いますけど、あの私らが苦しんじゃうのかっていうと、ね、このいろんなもの思いが湧いてきて、怒りが湧いてくる、恨みが湧いてくる、心配が湧いてくる、それイコール自分になってしまう、ね、自分がもう心配になってしまう。でもその心配っていうものに突き動かされて、もう心配がわーっと起こってきてしまう、ね、 でそこを切ってほしい。で切るにはどうしたらいいかっていうと、ナイフとかなんかもしたら無理なんで簡単なんです。見ちゃえばいいんですよ。見ちゃえばいいですか。それを見たときに皆さんは、まあ、いきなり自由にやらなきゃ痛いとかね、まあ、ならないですけどね、少なくともね、見たらまずその見たものからのね自由解放が始まります。それまでは皆さんイコール怒り、皆さん自分イコール怒り、自分イコール恨みだった。だけどもそれをちょっとでも そこからちょっと一歩出てみる、それだけでもう怒りのものすごいエネルギーによって皆さんが突き動かされるっていうことは全くない、なくなるとは言わないですよ。そんな感じじゃないですからね。でも少なくとも大幅に減ります。これはもうまあ、こんな信じてほしいなんて言ったって信じないでしょうけど、まあそれはね一応思ってほしいんですけど、まあそんな意見もあるぐらいの程度でまあいいですからねって言います。それがね第一歩です。だからねもう今まで私もバッサマーとはどういうことかとかね、マインドフルネスがどういうことかとかね、もう散々私ももちろん読んできましたよ、いろんな本ね。だけどそのでまあいろんな経典から引用してきてね、いろいろ言ってきてますけどもね、でそれはそれなりに正しいんでしょうけども、だけどなんかみんなピンとこない、だけどね、要するにまあ今ちょっとバッサなんて言葉は、ね、使いたくないんだけども、そのまあ要するにマインドフルにね、マインドフルネスのサティっていうものの本質はどういうことかっていうと。見たら気づいたら皆さんは自由になると思うんですよ。要するに 見ることによって見たものからの圧倒的な支配を逃れられるんですよ。そこだけなのね、ポイントは。だからなぜかってもう皆さんイコール怒りになっちゃってる。だけどもそれを見た途端にスッと離れられる。これがヴィパッサナの本質です。なんてこと言ったっていうのか分からないけど、もうちょっと、もっと難しい問題もちろん含みますけどね。だけど、まず一歩としてはそうですね。だから、こうなっちゃってるのを見ることによって離れられる。離れた途端に、ある程度まで自由になる。で、これをね、見てほしい、もう緊急事態としてやってほしい、何かに突き動かされて、やってしまいそうになった時、怒りに突き動かされて何かひどいことを言ってしまいそうになった時、いろんな場面でね、緊急避難として、ね、いいですか。だけどもまあそうは言ってもそう簡単にいかないから、ね、それでいろんな瞑想メソッドっていうのが出てくるわけね。でありとあらゆるメソメソとかあって、まあ、テラバダが得意中の得意とするのはね、まあ、いろんなバリエーションがあって、いろんな、ね、方法があって、それをまた現在のミャンマーの先生の、ね、長老たちがまたそれぞれの工夫を加えてますから、ね、いろんなやり方があるからね、教えますけども、でやっちゃったアナパラの話になってきましたけどでまあね、私は皆さんにはねちょっとまあアナパラをねやっていってもらったらいいんじゃないかなと思うんですよね。でアナパラって言ってもね、いろんなレベルはあります。アナパラ、例えばまあパオメソッドもアナパラに入っていくんですけどね、パオメソッドのアナパラっていうのはまたまあ私が書いたものとか、まあ、いろんなパオセロの翻訳とかね、 読んでもらって分かっているように、ちょっとまあ、ちょっと現状というね、ジャーナに入っていかなきゃいけないので、まあそれが目的っていうのは目的なんですけど、ね、だけどまあそれはまあそれとして置いといてね、もっとその手前のもうちょっと準備段階的なレベルのアナパナも当然あって、でそれを、ね、ちょっと、やっていかない限りはいきなりさ、ジャーナに入るぞってね、それもなかなか難しいですし、ね、だから その準備段階のアナパナ、要するにマインドフルネストレーニングとしてのアナパナを、ここでは、やっていきたいと思います。でちょっと瞑想の話になりますけども、まず皆さんに知ってほしいのはね、そのさっきから、思いっていうものに支配されていて、で思いの手放しが大事だ、でそのためにはマインドフルネスが大事だということをずっと言ってきました、ね、でもなかなかそれ分かりにくい。だってそういう世界にズブズブ入ってたらね、もうそれが当たり前になっちゃって、例えば私らは今こう日本にいるわけですよ、ね、だけど日本人として日本に生まれて、あ自分は日本にいるなと思わないじゃないですか。ただその国にいるなと思うわけ、ね、でだけども外国行く時にね、あ行く前にそうじゃ日本のパスポート作んなきゃいけないし、でこうやってそういうことを通じて、あ自分は日本っていう国に今まで生きてきたんだ、でアメリカ行ったらもうここはアメリカ日本じゃないんだってね、こう気づくわけ。だから要するにそこから出たら初めて気づくってこと、出ない限り分かんないんですよ。要するに何が言いたいかというと、その私らはねずっと思いに支配された世界に生きてきたわけだ。だけどもそれだって生まれた時からこうだったんだから、それがそういう世界だってことにも気づいてなかったのよ。でそれで初めてじゃあどういう時に気づくかっていうと、そこから出た時に気づくわけね。だから日本から出てアメリカ行った時に初めて、あ自分は日本という国に生まれて今までは生きてきたんだな、で日本という国以外の国もあるんだなってことをね、アメリカ行ったらあるいはミャンマー行ったら分かるわけですよ、ね、でそれと同じように今までは自分は思いが作ってきた世界に生きてきてって言ったってそんなこと多分納得いかないと思うんですけどね。だけどもまあ私が今皆さん思いの世界出しちゃうから、無理やり出しちゃいますから、そしたらね自分はその世界にいたんだってことはまあちょっと分かると思いますけどね。要するに皆さん何かだから無理やり飛行機乗せてまあサンフランシスコまで連れてっちゃったね、そしたらもうそこはもうアメリカですから、もう日本じゃないですから、あその時初めて日本以外の国があるんだってことは、まあ、本当に分かる。で、私がね、瞑想を通して皆さんにまずやってほしい。自分っていうのがどれほど思いに支配されてきたかって。で、私が今から皆さんに言うのは、まあ、呼吸っていうものを見てくださいってことを、まあ、これから言ってくるんですけどね。なぜそれが大事なんですか。というのはね、その呼吸っていう、まあそういう瞑想の対象があるので、でそこにずっととどまってくださいと、まあ、これから言います、ね。で、私はもうはっきり言って皆さんがとどまれると思ってません。今日はね。でも別にそれはいいです。だけど、今日ね、皆さんに見てほしいのは、その、とどまれない自分というものを見てほしい。まあ、これは私、去年からずっとみんなに言ってますけどね。自分の心がどれほどあっち行ったり、こっち行ったり、あっち行ったり、こっち行ったり、飛び回っちゃってるか。この飛び回っているっていうことに、を見てほしいです。だって普段そう思ってないでしょ。飛び回ってるのがもう、皆さんの普段の 心のあり方だからね。だからその自分がの心が飛び回ってるってことにも皆さん気づいてないんですよ。で私は今はじゃあここにいなさいよって言いますから、いなさいよって言った場所に果たしていられるかどうか。で、あ、皆さんいなさいよって言われた時にいられない自分、もうどっかへ飛んでいってしまう自分の心の在り方をまず見てほしい。で、そういうふうにして自分は生きてきた。自分はそういうふうにして、いつもぴょんぴょんぴょんぴょん飛びながら、ね、生きてきたんだってことを見てほしい。で、行った時に、まあこれから、呼吸ってものにとどまってほしいと言いますけども、多分皆さんの中でね、まあ、どれぐらい、ね、1分いられるか、たったの10分いられるか、あるいはもう、ね、瞑想を一生懸命やってて30分ぐらいずっと見ていられるか、まあ、それぞれだと思いますけど、ね、とどまった時にどれほどそれが、平和と安らぎに満ちたものか、そこを見てほしいですか。だからその違いね、皆さんが思いに駆られてあちこち飛び回ってる限り、そこにはどこをどうしたって安らぎっていうものは何もない。あるのは多少の興奮状態とその逆のもの。で、それからにのが、そこから、一歩出るためにね、今ちょっと呼吸というものを使います。ちょっと心を見れたらちょっとまたまたちょっと非常に微妙なことになってしまいますからね、まあ、心よりか呼吸の方が非常にもっとはっきりしてるでしょ。だから呼吸を使いますけどね。で、いいですか。じゃあちょっとね、具体的にやっていきますとね、ちょっとね、息を強く吐いてみてくださいね、この鼻から。で、息を吐いてもらって、で、スーッとね、スーッと、ヒヤッとね、した部分がありますね。感じますか？息を吸って吐いて、ヒヤッともちろんするでしょ、風が当たるから、ね、で、まあそこを、まあ大体どこか見で、まず、確認してください。で、でね、心をね、まあ、ヒヤッとした感じたものの上に、今軽く動いてください。で、そこに心を置きながら、入る息、出る息、入る、出る、入る、出る、それを見てください。言ったってまた見るっていうのはどういうことかとかね、まあいろいろあると思いますけども、まあ今は別にそんな細かいと思っていいですから、とにかくまあ大体その、まあ、今上唇の上あたりになると思いますけどね、大体そこら辺に心を置いて、でそこで自分が呼吸をしている、自分が息を吸っているということに気がついている。今自分は息を吐いているということに気がついている。それだけでいいです、今は。ただとにかく気づいていればいいです。あんまりちょっと説明するとぐちゃぐちゃになるから、ちょっとまあ30分ぐらいやりましょうかね。 背中まあ、っすぐにしてください、ね、今日はちょっと知ってることあまり言わないんですけども、ね、背中まっすぐにして手はまあ両膝の上に軽く置いてもらってもらってもいいですし、ね、でなるべく背中頭まっすぐにして肩を力入れないで目を閉じたい人は閉じて、ちょっとほんのり開けた人はちょっと開けてるかもしれないです。